師匠シリーズ読前編。マリファナとハッシッシを少し。高谷所長と会ったその足で僕らは小川調査事務所に向かった。今日は重要な依頼があるのだ。ギリギリになっちまったな。早足で歩く師匠の後ろで僕の足取りは重かった。何しろ相手がヤクザだからだ。
なんだ、元気がないな。嫌なら今日はお前はいなくてもいいんだぞ。
そういうわけにはいかないですよ。
こっちは別にいいけどな。
ああそうですかい。だったら意地でもくっついていくけどね。雑居ビルが近づき、喫茶店ボストンの看板が見えてくると、僕は周囲に怪しい車の影がないか見ました。奴らは大抵、黒塗りのごつい車に乗ってくる。だが、今のところはそれらしい車は見当たらない。ビルの階段を上り、3階にある小川調査事務所のドアを開ける。
遅かったな。もうじき来るってさ。
事務所にいたのは小川所長だけだった。今日は服部さんはいないようだ。先日服部さんにスパイ疑惑が発生したばかりなので、いたらいたで気まずいところだ。少ししてドアをノックする音がした。外から派手な車の音は聞こえなかった。
どうぞ。
入ってきたのは、黒いダブルのスーツを着た男だった。青白い顔に眼鏡をかけている。このところやけに因縁深い、石田組の若頭補佐、松浦だ。黒い革製のカバンを小脇に抱えている。
ようやく依頼を受ける気になりましたか。
松浦はカツカツと姿勢よく歩いて、事務所の所長の了解も取らずに来客用のソファーに腰掛けた。
一人なのか。
師匠はその向かいにドカッと腰を下ろす。
何にしろうちは今忙しくてね。
松浦は足を組んだまま答える。僕は昨日の新聞で見た暴力団の抗争の記事を思い出した。市内にある暴力団、立候会の二次団体の組事務所の玄関に銃弾が撃ち込まれたと書いてあった。先日小川所長から広域暴力団菱川組と立候会の暗闘の話を聞かされたばかりだ。自分には関係のないニュースだと読み飛ばすような気にはとてもなれなかった。
そのお忙しいのにわざわざ出向いていただきましてありがたいですね。何の依頼なんだよ。
師匠は相変わらず松浦への口の聞き方を改めない。横で聞いている僕は多少慣れてきたとはいえまだヒヤヒヤする。松浦はそばで立ったままの小川所長をちらりと見た。所長が口を開く。
この件は中岡に任せています。受けたいか受けたくないかは、まず彼女が判断します。その上で、この事務所の責任者として、ゴーかストップをかけるか決定させてもらいます。
中岡は、師匠の調査員としての偽名だ。ただ、西名さんのように、親しくなってから遠慮なく本名で呼んでいる人もいて、半ば公然の建前のようになっている面もある。松浦も師匠の本名を知っているはずだが、そこでは何も言わなかった。僕は小川所長が立っているので師匠の隣に座っていいものか迷った。でも少しでも何かの玉よけになればという気持ちでそっと隣に腰掛ける。いいんだよ、助手なんだからと自分に言い聞かせて。
忙しいのでね、 簡単に説明させてもらう。松浦はカバンから小さな瓶を取り出した。それをソファーの前のテーブルに置いた。
なんだこれ。
素手で持っていた松浦の手つきから危険物ではないと思ったのか、師匠はすぐにそれを手に取った。透明なガラスの小瓶だ。市販の風邪薬の錠剤の入った瓶くらいの大きさだった。瓶は透明で何のラベルもない。白い蓋も同様だった。中に液体が入っているが、こちらも無色透明だ。ただの水のように見えたが、何かの薬だろうか。
これは？薬ですよ。今この町の若者の間で流行っている。
薬？師匠はもう一度瓶を上に掲げて、天井の照明に透かすようにして見ていたが、首をかしげてテーブルに戻した。僕もそれを持ってみたが、特に気がついたところはなかった。ただの透明な液体の入っている瓶だ。
ドラッグなのか？
師匠のその言葉を聞いて、僕はぎょっとした。思わず瓶をテーブルに置く。ドラッグなんて、そんな怖いもの一度もお目にかかったことがない。
わかりません。それを調べてもらうのが今回の依頼です。
はあ？私にわかるわけがないだろう。お前らが専門家だろうが。
師匠の言葉に松浦の眉がピクリと動いた。何か気分を害した気配だった。
八代目立候会は薬はご法度ですよ。シャブもマリファナも、もちろんヘロインやコカインもです。麻薬の売買に関わってないってのが。じゃあ誰がこの町で麻薬を売ってんだよ。他の小さな組の連中ですよ。まともなしのぎがないから薬なんかに手を出すんです。
ヤクザにまともなしのぎなんてあるもんか。ちょっと師匠。
発言があまりに挑発的になりすぎていたので、慌てて止めた。松浦は10秒ほど黙ってから口を開いた。表情を変えずに。
他にも暴走族上がりの連中が半グレを気取って覚醒剤の取引に手を出しているものもあります。最近では外国人も少し増えてきたようです。中国人やイラン人などです。いずれも小さな組織ですから、大口のブローカーと直接取引ができずに、間に何件も仲介が入って粗利は少ないようですね。覚醒剤はワンパケの相場が10,000円、ポンプ付きで13,000円。これが昔から変わっていません。だから儲けを出したい半グレどもなんかは、混ぜ物をしてかさ増ししているという噂です。だから質は外国人のものの方がいいとか。マリファナ、つまり大麻も繁華街のクラブなどで手に入るらしい。単価が高いのでね。小さな組織ではなかなかさばきにくいようです。それから最近麻薬に指定された LSD や MDMA といった、いわゆるサイケデリックス、幻覚系の薬も増えてきています。やったことは？
松浦にそう聞かれて、師匠は鼻じらんだ。
ねえよ、そんなもん。そうですか。
師匠に続いて僕も首を振る。
嘘、本当はあるけど。
あるのかよ。
思わず突っ込んでしまった。
昔マリファナとハッシッシを少しな。興味本位でだよ。興味本位。でもああいうの私あんまり聞かないんだよ。
体質でな。それからはやってない。
師匠は体質でというところをわざとゆっくりと言った。
なるほど、賢明ですね。それから最近では欧米でデザイナーズドラッグとか合法ドラッグなんて呼ばれる薬が流行っているようです。ハーバルエクスタシーなどがそうです。まだこの町には入っていませんが、いずれやってくるでしょうね。植物などに由来するナチュラル系とは違って、化学物質を合成して作るケミカル系です。これらはハーブなどに直接化学物質をまぶして流通させるものや錠剤などです。
しのぎにしていないのに随分詳しいじゃないか。本当はしのいじゃってるんじゃないのか。
この業界では親がご法度といえばご法度です。うちでは先代の頃からね。
松浦は静かに言ったが、穏やかな中ににじみ出る迫力を感じたのか、師匠は黙った。
何事も調べるのが性分でね。で、若者の間に流行ってるっていうこれは？
師匠が顎でテーブルの上の小瓶を指し示す。
最近になって妙な薬が出回っているという噂がありましてね。調べてみても他の組や半グレ、外国人なども関わっていないようなのです。どうも市内の高校生や大学生などの間でだけ密かに出回っているらしい。今後誰かの大きなしのぎになりそうなら警戒しないといけないので入手してみたんですが、物がね、おかしいんですよ。
おかしいとは？
蓋を開けてみてください。大丈夫なのか？
そんな前振りをされて、師匠はちょっと嫌そうに眉をしかめた。
大丈夫です、どうぞ。
気化するようなやつじゃないだろうな。
そう言いながら師匠は僕を小突く。開けろということらしい。とおじけづいたが、師匠に睨まれて仕方なくおっかなびっくり小瓶を手に取った。まあ中身を知っているらしい松浦もすぐ目の前にいるんだから、開けてもやばいものじゃないだろう。そう自分に言い聞かせて、僕は蓋をひねった。キュッという小さな音を立てて蓋は簡単に開いた。外して脇に置く。師匠が僕の手の中の小瓶の口を覗き込んで、ふんふんと匂いを嗅いだ。
と
小首をかしげる。僕もつられて顔を近づけて匂いを嗅いだが、特に何も匂ってこなかった。
液体状のドラッグといえば LSD のリキッドやケタミン、一部のデザイナーズドラッグなどがありますが、これはそのどれとも違う。覚醒剤などは液体で流通させることもありますが、これは氷の状態でこうなのです。ちょっと貸してみてください。
松浦は小瓶を手に取った。そして僕らの前で無造作にそれを口元にやると、一息に飲んでしまった。
あ！
師匠と僕と少し離れて見ていた小川所長の声が三つ重なった。
おい、大丈夫なのか？
松浦は全く表情を変えず、空になった小瓶をテーブルに置いた。
ええ、何ともありません。
そしてカバンからもう一つ小瓶を取り出した。同じもののようだ。師匠はそれを受け取ると、一通り観察してから蓋を取った。匂いを嗅いでから 瓶の口に小指を入れる。指先についた液体を目に近づけてじっと見てからペロリと舐めた。
ただの水？え？
僕も小瓶を借りて同じようにして舐めた。無味無臭、ただの水だ。水道水の消毒液臭さも全く感じない。ミネラルウォーターのようだ。
どういうことなんだ？私も困惑しているんですよ。なぜただの水が薬だと言って密かに売買されているのか。みんな騙されてるってことなのか。ただの水だと分かっていて、こんなに口コミで出回るとは思えない。若者たちはこれをただの水だと思っていないようなのです。
だって水じゃないか。
あれか、イオンが入ってるとか、タキオンが頑張ってるとか、そういうやつか。いえ、噂ですがね、これを飲むと夢が変わると言われているようです。
夢が変わる？
それを聞いて師匠の表情が変わった。面白いものに出会った時の顔だ。僕もその言葉に興味を覚えた。
わざわざあなたに依頼しに来た理由が分かってもらえましたか。
松浦はかすかに笑みを漏らした。
今までに見たことがなかったような夢を見るようになるそうです。
あんた飲んだのは今が初めてじゃないよな。夢が変わったのか。
さて、もともと夢はあまり見ないたちでね。
首を振った松浦を信用できないという目で見た後、師匠は小瓶を手に取った。
今手元には3本しかありません。2本をこの調査に提供しましょう。
松浦がもう1本をカバンから取り出してテーブルに置いた。
どこで手に入れたんだこれは。一体誰が売ってるんだ。これは傘下の組の若い衆が暴走族の後輩からもらったものです。その後輩は噂を聞いて買いに行ったら実際に買えたと言っているようです。繁華街の白町の通りで夜にどこかの横道に入ると仮面をつけた人物がいて、千円札を出すとこの小瓶一本と引き換えてくれるとか。
仮面ですって？
僕と師匠の声がかぶる。ここでその単語が出てくるとは思わなかった。
白くてのっぺりした仮面か。さあ、噂ではとにかく何かの仮面をかぶっていて姿を見せない売人なのだそうです。我々も探しましたが、そういう時に限って姿を現さない。用心深いのか何なのか。
1000円ってのは安いのか。
安いでしょうね。ドラッグとしては破格に。今時売人から買うとシンナーでももっとします。ただ元がただの水だとすると、実質瓶代を引いた残りが丸々利益ですからね。ちなみに瓶は大量に出回っている市販品です。その筋からたどるのは難しいでしょう。
名前はあるのかこれに。
若者の間では C と呼ばれています。 ABC の C です。由来ははっきりしません。
C。
松浦は手の中の小瓶を見つめている師匠を見て、飲んでみますかと声をかけた。
いや、とりあえず調べてみる。
では引き受けてくれるのですね。
ああ。
だけどどこまで分かればいいんだ。この中身の正体か、それとも売ってる人間まで突き止めるのか。
一応両方に成功報酬を設定しましょう。その二つは結局セットになりそうな気がしますがね。
師匠が小川所長の方を見た。所長はうなずいて返す。どうやらゴーのようだ。
オーケー。じゃあ早速調べるよ。おい、行くぞ。
師匠は小瓶を二つ手に取ると、立ち上がって僕に向かって顎をしゃくった。
あ、はい。
この成功報酬の料金は。
そう言いかけた松浦に師匠は、あとは所長と決めてくれ。私は正規のバイト代しか受け取らない。と言い放った。
前回のことを根に持っているのですか。
松浦は挑発的な言葉を投げつけてきた。心霊写真の事件でリュックサックに大金をねじ込まれていた時のことを言っているのだ。ふん。鼻息で返事をして師匠はドアに向かった。僕も後を追いかける。
どうして引き受ける気になったんです？
背中に松浦の言葉がかけられる。師匠は振り返らずに答えた。
さあな、ただの気まぐれだ。
所長と松浦を残して僕らは事務所を後にした。階段を降りていく師匠の背中を見ながら僕は複雑な気持ちになっていた。師匠に気まぐれを起こさせたのは松浦というヤクザの持っている不思議な魅力のせいではないかという気がしていた。心霊写真の事件の時も、結果的に奴は師匠好みのオカルティックな謎を持ち込んできた。植物的な暴力の世界に身を置きながら、松浦はどこか師匠と同じ価値観を持っているように感じる。
私が見ている世界は、あなたの見ている世界と似ているだろうか。
いつか松浦の言った言葉が脳裏をかすめる。そしてそれを思い出してしまった僕は、苛立ちを覚えている自分に気づく。あんな奴に。師匠のかつての相棒である黒谷夏生に感じる嫉妬と同じものが胸に湧いている。自分が何者なのか証明をしなくては。同じ土俵にも上がれない。そんな気がして視界が暗くなる。これは良くない感情なのだろう。多分。僕は苛立ちが足音になるのを聞いていた。ビルから出ると師匠が急に立ち止まった。向かいのビルと電信柱の影のところに誰かいる。
おい、何の用だ。
師匠が声をかける。その男はタバコを右手の指に挟みながら現れた。あいつだ。松浦の部下で僕をビルの空き部屋に連れ込んで暴行した男。思わず背筋に緊張が走る。
いやあ、松浦の兄貴の付き人ですよ。
茶髪の男は前歯の抜けた顔を歪めてニヤニヤと笑っている。そしてついとタバコを口に持っていく。見回したがやはり車はない。運転手で来たわけではなさそうだった。
お前、松浦を裏切ったんだろ。
僕は恐怖の記憶を振り払ってそいつに言葉を投げた。
ああ、裏切ってんのはあいつの方だ。
茶髪はビルを見上げて言う。
こんなくそ忙しい時に何やら変なお遊びばかりしやがって。
お遊び。こいつも依頼のことを知っているのか。 僕は師匠をちらりと見た。
ま、今のところは好きにさせておきますがね。
茶髪はペッと火のついたままのタバコを吐き捨てる。
素人さんがごっちのことにあんまり首を突っ込まないことですよ。これは忠告です。
何が忠告だ。ヤクザに脅されましたって警察にチクるぞ。僕の必死の抗弁を男は笑って意に返さないようだった。
じゃあな、坊やとお嬢さん。俺は西沢ってんだ。まあいずれこの名前は変わるがね。
クククと笑いながら男は歩き出し去っていった。師匠はその背中を見ながら毒づく。
何が付き人だ。松浦を監視してたのか、あの歯抜け野郎。あいつ本当に危ないやつですよ。
散々殴られた僕は本心で師匠に言った。ナイフを背中に突きつけられて師匠を呼び出されそうになったのだ。夏尾が助けに来てくれなかったらどうなっていたか、思い返すとゾッとする。
ヤクザは嫌いだ。
師匠は吐き捨てるようにそう言った。以上、師匠シリーズ毒前編、マリファナとハッシシを少しという話でございました。